ニッポン放送ポッドキャストステーション。
ニッポン放送楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産。楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産シーズン2パーソナリティの半澤美穂です。そして
楽天証券 IFA 事業部の平田理沙です。
この番組では毎回資産作りにまつわるあれこれを一緒に楽しく学んでいきます。今回はゲスト会となります。ということでですね、早速お呼びしましょう。今回のゲスト、元プロ野球選手で野球解説者の里崎智也さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。里崎さんはですね、この日本放送の方でもショーアップナイターで野球の解説を担当していただいてますし、はい、まあ、それ以前にもですね、数々の番組でご担当されていらっしゃいます、うん、日本放送としても縁の深い方
ですね。そうですね、だから次はだからお金にまつわる番組やりたいですね。
あ、本当ですか。じゃあいいこと聞いて
ぴったりじゃないですか。
言うとき始まるかも分かんないね。
言えば始まる
か。そう。
その時私呼んでください、
ね。あ、そうですね。やりたいですね。
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。まあ、里崎さんといえば、はい、引退後も1億円プレイヤーというワードが、はい、注目されているかと思うんですけれども、うん、まあ、お金を稼ぐのはもちろん、稼いだお金でどう資産を作っていくかといったところにも、うん、真剣に向き合っていらっしゃるということでいらっしゃいますよね。
そうですね。だから僕はいつも言ってるんですけど、スポーツの特典とお金はあって困ることないっていう。はい、
間違いないです。
ね、1点より2点、2点より5点、10点の方がいいじゃないですか、はい、勝つ確率 ね。お金もあればあるほど、まあ、何でも買えるわけじゃないですけど、やっぱ不幸を回避できる確率が上がるんで、
はい、
そういったところでは、まあ、真剣に向き合っていかないと。
そうですね、
家で寝てて増えていくことないんでね。
あ、それはもう本当に
その通りです。
その通りですね。私、里崎さんが YouTube とかメディアとか、はい、今いろんなところでお金の話をしてるのをちょっとお聞きするんですけど、はい、なんかこう結構細かくお話しされてるようなイメージがあって、 NG とかないんですか。
全くないですね。
あ、全くない、
はい、
あ、そうなんですね。
お金は、はい、使わなきゃ戻ってこないってよく言われるじゃないですか、
はい、
あれ全く嘘ですから。あれ信用してる人はもう本当ダメです。
スポーツ選手とかよく聞くような気がしますが、ね、
お金は天下の回り物とか言うじゃないですか、はい、あれ嘘ですから。
あ、嘘と。
お金はね、使ったらなくなるだけです、
はい、
でもお金の話するとお金が入ってきますから。
あ、そうですね。じゃあそういった意味では今日たっぷり語っていただきたいと思います、はい、改めてよろしくお願いします、はい、お願いします。 楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産。この番組は楽天証券がお送りします。今回は元プロ野球選手で野球解説者の里崎智也さんからご自身の資産作りの経験と極意について伺っていきたいと思うんですが、まずはですね、改めてプロフィールからチェックしていきましょう。
はい、ご紹介させていただきます。里崎智也さん、徳島出身、47歳、元プロ野球選手、現在は野球解説者、タレント、 YouTuber として活躍されていらっしゃいます。
はい、
経歴は1998年千葉ロッテマリーンズ入団、2014年まで現役のプロ野球選手として活躍された後、引退後はメディア出演などを行っていらっしゃいます。2019年には YouTube チャンネル里崎チャンネルを開設、現在チャンネル登録者数は73万人超えということで、はい、
大人気の野球チャンネル。
ありがたいですね。
ですよね。
適当なこと言ってるだけなんですけどね。
そんなことはないと思いますけれども、はい、とても、ね、人気どんどん、ね、今もこう登録者数が増えていっていると
。ありがたいですね。
はい、いうことなんですよね。NG なしとですね、番組の冒頭にお聞きしたんですけれども、これからお話伺っていくんですが、まずは里崎さんといえばですね、元プロ野球選手ということで、はい、アスリートの方の資産作り、うん、実際どうなっているのかちょっと気になるんですけれども、うんうん、今もですね、資産作り積極的に取り組まれていると思いますが、はい、現役時代の時はどのようにして
たんですか。現役時代はほぼゼロですね、資産作りは。
あ、そうですか、ゼロ、はい、
正直現役の時はそんな資産形成しないより、ヒット1本を打った方がお金稼げますから。
あ、なるほど、はい、増やしていくより打った方が早い。
打った方が早いですから。そんなもう毎日上げ下げ気にしてるより、ヒット1本ホームラン1本打った方がお金上がるんで、
は
い、
そうですよね、
そんなことしてる場合じゃないんですよ。
契約更新ありますから、
はい、だから僕は現役時代はもうそのリスクがない保険商品だけやってましたね、はい、 もうだから10年置いとけば、はい、もうこのパーセンテージになって帰ってきますよみたいな、もう確実なやつだけやってましたね。
それ始める時って誰かから聞いて始めたんですか、うん、どうやってスタートしたんですか。
いやもう野球界の中でそんな話になることないんですよ、はい、
あ、そ
も
そ
も、
そうなんですね、
知ってるやつなんてほぼいないんですから、はい、だって
あ、そう
です、ね、野球ばっかりしてるやつしかいないんですからしかもそんな信用できないんですよ。であとは日本人的に言うと、はい、騙されるんちゃうかっていう思いもある。
あ、なるほど、
ね、こいつうまいこと言ってるけどみたいな、
は
い、
だから
そんなお金のことまで信用できるチームメイトいないんで正直ね、
プレーは信頼があるけど、そうそうそうそう、信用できるけど、うん、お金はなかなか難しい。
そうなんです。だから結局は、はい、銀行とかの窓口だったり、うん、いろんなところでまあ紹介になるじゃないですか、
はい、あ、
だから 99% そんなに儲かるんだったら自分がやればいいって言い返しながら、はい、リスクがないやつだったらやってあげてもいいよって言って、リスクゼロで必ず増えるっていうやつだけやりました、
はい、あ、そうなんですね。じゃあご自身で情報収集もされていらっしゃったんですね。
だから情報収集ないからノーリスクしかいけないんですよ。
あ、なるほど。
潰れない限りゼロになりませんっていうのしかいけなかったっていう、
はい、そういったところからスタートしていったんですね。
そうそうそう、は
い、
もう確実なとこからスタートしていきました。
そうだったんですね、はい、
現役の時であると年俸といったところで公開されている部分あるとは思うんですけれども、はい、ただやっぱりそのアスリートの方々の生涯のお金事情って一般の方はほとんどわからない部分だとは思うので、うん、まあ、プロ野球選手の方々が、まあ、引退後も稼ぎ続けることってやっぱりハードルの高いこと、
めちゃくちゃ難しいんじゃないですか。ね、だって多くの皆さんもそうですけど、はい、まあ、テレビラジオ新聞などの野球関係の番組とかで見る人ほぼ一緒だと思うんですよ、
はい、
ずっと。
そうですね、でもイメージで
引退してる人は毎年100人以上いるわけですよ。
そうですよね。
でもメディア見る人一緒じゃないですか。
そうですね。
で、こうね、こんなに言ったら怒られるんですけど、はい、現役は能力落ちたり怪我したら引退するじゃないですか、
はいはい、
解説者って知らないと引退しない喋り続けられますから、ずっとい
らっしゃる限りという、
ね、元気だったらもうね、だからもう数が減らないんですよ。
あ、なるほど。
なかなか入ってこれないんでね、
はい、
そういったところでは、まあね、数の限りもありますし、はい、なかなか難しいかもかですね。
もう引退後すぐってやっぱりこう前の年の稼ぎを考えたらやっぱり税金がかかってきたりとか、はい、いろいろあると思うんですけど、はい、うん、皆さんこうやっぱこう引退に近づくというか年数がこう増えていくにあたって、でこう今後のことも考えて貯めていこうみたいな話とかもあんまりないんですか。
まあ、周りとはないですね。だから僕はもう、僕の目標は野球人生の中で一番は能力を上げて結果出すこと、
はい、
2番目はお金を貯めることなんですよ。
あ、2番目にもお金を。
で、引退後死ぬまで仕事しなくても生活できる資産形成をすることが2番目の目標だったんで。
あ、そうなんですね。
だ、それができてるから引退してもそんなバタバタしないですよ。
はい、それが一番本当はね目指したいところでありますよね。
プロ野球選手の方々のその資産作りのあり方としては、そうすると現役時代にたくさん稼いで、まあ、長期で運用していくようなスタイルになっていくというのが一般的な感じですか。
まあ、でもその現役時代からやってる人もいると思いますけどね、
はい、
でもなんかお金の話って視野はないんですよ。だって年俸も推定では出てますけど、はい、本当にいくらもらってるか知らないですから。
お互い言わない。
本当はどうなんですか
言わない、言わないですよ、いくらもらってるって。そういういくらもらってんのっていう話もしないですし、
は
い、
あ、まあそうですよね。
だから分かんないっていうのが、
はい、
正直な感想ですね。
なるほど、うん、そうなんですね。そんな中でですね、引退後も1億円プレイヤーっていう目標を掲げてるに至ったこの経緯というか、どうしてだったんですか。
まあ、まずは引退後のキャッチコピーとしてキャッチーじゃないですか。
そうですね、はい、
引退後も3000万稼ぎますって言って全然なんないじゃないですか。9000万でもちょっとピンとこないですよね、はい、でも2億ってちょっとでかいですよね。
確かに。
で、1億だとプロ野球選手としてもまず目標は1億円って言われるわけじゃないですか、
はい、
だからキャッチーだし、で、そんなの無理やろって思われてるぐらいの目標が僕はちょうどいいと思ってるんで、
はい、
で、できたらできたらで、またそれがまたキャッチーなキャッチコピーになるわけじゃないですか。
そうですよね。
だから花火はでっかいと打ち上げといた方がいいんで、はい、言ったっていう。
これ目標もそうなんですけど、うん、公言するって、うん、なかなかこう目標持っててもお金のことって、じゃあいくら稼ぎたいですってこう公に言いにくいなみたいなことも
言いにくいですか。
思うんですけど、だって言いにくいです。どうしたらいいんですかね。
それを言いにくいって思ってる人はもうね、自意識過剰です。
あ
本当に。
あ、
言ったところで、はい、世間はあなたのことそんなに興味ないんで忘れます。
確かに
僕が1億円稼ぎますって10年前言ったところで、そんなの誰も覚えてないんですよ。
ああ、そうなんですか。
だってしかもその夢が高ければ高いほど、はい、無理やと思われてることって絶対覚えてないんですよ。
ああ、
そんなに僕にみんな僕のお金のことにそんな興味あるわけじゃないんで、僕が一億円稼ぎますって言っても全員忘れてるんで。
ああそんなもんなんですかね。
しかもですよ、はい、稼げなくてもゼロはゼロじゃないですか。
そうですね、
はい、大したことじゃないですよ。
うん確かに。
でも達成したらね、
はい、
えげつない反響ありますか。あ言ってたことがってなるんですよ。
あ確かにそうなってきますよね。
気にしなくていいですよ、
はい、
誰もそんなにね
確かにそうですね、
気にしてないですよ。
過剰でした。
あもう過剰なんですよ。
誰も聞いてないと思って言った方がいいんですよね。
言った方がいいですよ。そしたら10年後になって、
はい、
あそういうあの時言ってたかもになるんですよ。
確かに、
はい、
言ってたじゃんってなるわけですね。
はい、だから一番最初のいやこれの番組やりたいですね、もう、はい、できなくてもゼロはゼロじゃないですか。
そうですね。
でも言っといた方が、はい、ひょっとしたらね。
そうですね。皆さん今うんうんって
お金のことも言ってると返ってくるっすから。
確かに。
あそれだったらこんなんもとかなるじゃないですかね、
はいうん、目標達成のためにはどんなことを考えていたんですか。
まあ、一番最初は、はい、もう薄利多売ですね。
薄利多売もうどんどん仕事
していく。だからもう儲けも考えないで、はい、まずは自分の名前と能力をアピールするっていう、うん、だからもうあのいいねで全部仕事してましたね。
一番最初いいねですか。
一番最初
いいねだったんですね。
で公演とかも僕も初めてだから下手くそかも分かんないじゃないですか。で練習しなきゃいけないじゃないですか。その時に最初から高い額もらってるとこの額だったら他のあの人でもいいなとか、なんか高い割にあんまりやなって思われたら僕の好感度と知名度が広がっていかないじゃないですか。
確かに。
だから安くやるんですよ、
はい、
たらえこんだけなのにこんなにしてくれるのになるじゃないですか、
はい、
そしたら横のつながりで広がっていって数が増えることによって料金をどんどん上げていく
上げやすくなる。
あそうそうそうそう、
スケジュールが取れなくなってきてだんだん上がっていく、
上げやすくなる。だからもう最初はもういいねで薄利多売でまずは練習と知名度を上げるっていう、はい、
なるほど、そこからスタートしていったんですね、はい、
それで実際に1億円プレイヤー叶えられているということで、はい、すごいなっていうふうに、はい、
だから現役時代より早かったですよ。
あ到達するまで、
はい、引退してからの方が早かったです。現役の時まで1億円いくまで1年早かったです。
引退してから1年も早かったんですか。
はい、引退してからの方が。
へえ、そうだったんですね。引退してからその今薄利多売でこうお仕事されてるっていうお話。
今はもう薄利多売じゃないです
か。あ、まあ、ちょっと前の話前ですね、はい、前そうだったってなったら毎日もう本当にずっとお仕事していたような。
いや今思ったら1年目が一番暇でしたね。
あそうですか、
はい、
じゃそこからどんどんどんどんこう好感度と口コミと
そうそうそう、ね、増えていっ て、 で僕もいろんなところで練習できたから、はい、スキルも上がっていってっていうところは。
そうだったんですね、
はい、一番最初からもうよく書かないことですね。
あそうなんですね。
最初からよく書くと自分のハードル以上のものをしなきゃいけなくなった時に、はい、飛び越えられないと自分の評価が下がるんで、
はい、じゃハードル上げすぎないっていうのも。
そうそうそう、
大事ですか。
もうやっぱり最初はもう練習と思ってやった方が、はい、失敗してもリスク少ないですから。
なるほど、はい、あの資産作りですね、この番組でもお伝えしてますけれども、うん、まあ、運用もそうなんですけれども、どうどうやって運用に回せるお金を作っていくのかっていうのも一つ大切なことになりますよね。
そうですね、やっぱその生活に影響するのをやっちゃうとやっぱドキドキして寝れないと思うんですよ。
確かに。
これがなくなったらみたいな。
だからその
じゃあ小遣い程度に、今だったらNISAとかもあるんで、
はい、
じゃあ毎月1万円ずつやろうみたいな。そしたらこの1万円がなくなったとしても、これでもし何かね飲み行くのを2回やめたと思ったらぐらいの感じになれば、
そうですね、
はい、で万が一触れる可能性もあるわけですから、だからそういう嗜好品とか消耗品で使ってるお金を投資に回すと、
はい、
まあまあ失敗してもそんな痛くも痒くもないじゃないです か、
そ、 うです、ね、
それぐらいでやった方がいいですよね、
そこからスタートした方が取り組みやすいですよね、やっぱり。
あそんでないとこの失敗と成功で生活が家賃がとか言ってたら
もう
そんなもん生きていけない、生きていけない
無
理ああもう生きていけない、ドキドキしすぎて僕でも無理ですもん、そんなそんな危ない橋渡れないですよ
ギャンブルみたいにねできちゃうんでね、はい、資産作りっていうとこうコツコツ、
そうそうそう、コツコツやった方がそう自分のレベルに合わせて、だから他者をと比べないことです。
そうですね、
他者と比べると、
はい、
いやもっとやったをやんないととか言うんですけど、それ違う人なんで、他者と比べないで自分のリズムの中で気軽にできる選択肢が自分のベストなんで、
はい、はい、里崎さん今1億円プレイヤーであり続けていると思うんですけれども、はい、この運用に回せるお金を確保するために意識していることっていうのは何か今でもあったりするんですか。
今僕はもう決められた額以上やんないです。
あもう最初決めておく、
はい、
はい、
だからもう一番最初にやったパイのお金で まあ、やるじゃないですか、はい、でそしたら、まあ、どんどんまだ言われるこういうのもいいですよって言ってくるんですよね。
いやそら1億円プレイヤーです
から、お持ちですから、や
っぱ行きたくなりますよね。
アドバイスがいっぱい来るんですよ、
はい、
でも言ってるんですよ、僕はこの中でしかやらないと、だからそのなくなってもいいお金の中でしかやんないから、はい、もしこの新たなやつがいいんだったらどれかやめないといけない、どれかを利確して、はい、でこっちに行くんだったらいいけども、今のも調子いいのにやめる必要ないから、これ以上はやりませんよっていう、
あもう決め切ってる、
決め切ってるんですよ、もうその畑の中でしかやんないです、
はい、
だからもしやるんだったらそこをやめて移し替えるだけなんで、
なるほど、
その覚悟を持って紹介してくださいよっていう、
そうですね、ちょっとその覚悟で、ね、持ってる方なかなかドキドキしちゃう、
そうじゃないです、また新しいのをどんどん供給していくと歯止め効かなくなるんですよ、
確かにそうかもしれないですね、
だからそこら辺は、はい、まあ、パイ決めてやった方が楽な気持ちでできると思うんですよ、
なるほど、
つぎ込んでいくとね、気づいたら家賃がってなる、絶対なるんですよ、
また一気できなくなっちゃいますか、
絶対なるんですよ、つぎ込むと、でつぎ込んでいくと分からなくなるんですよ、どれだけつぎ込んでるかが、だから見えてる中でやった方が絶対いいですよ、
はい、
そしてですね、里崎さんにいただいているプロフィール、資産作りに関する項目もご紹介をしたいと思います、
はい、
運用歴としては約4年、
はい、
投資先は最初は国内の個別株式のところから、はい、まあ、あの米国の個別銘柄、投資信託商品、今だと国債、社債、そして保険商品なども含めて運用されているということで、
は
い
は
い、
幅広くいってますよ、
はい、そうですね決められた中とはいえ、このね幅はさすが1億円プレイヤーというところでしょうか、
はい、まあ、運用歴約4年ということなんですけれども、はい、資産作りを意識するようになったきっかけって何かおありでしたか。
意識したのは、はい、あの文句を言いたいからっていう、まず
文句を
そのね、
どこ当てにというか、
いや投資なんて危ないよとかね、はい、言う人もいっぱいいるわけじゃないですか。
いらっしゃいますね、はい、
でもやってもないのに文句言ってちょっとダサいじゃないですか。
確かに
食わず嫌いみたいなね、
はい、
やってねえのに何文句ばっかり言ってんだよみたいな、
だから、やって
から考えたらね、自分でやってみて、でそれで文句言いたいじゃないですか。
やった上で、
うん、やった上で、そしたらまあ全く文句がないっていうところなんですけど、
はい、
であとはあの永田あっちゃんの、
はい、
あの YouTube 見てたら、
はい、YouTube 大学、
うん、
はい、
見てた時に、資産を築くのは労働か投資しかないと。
あ、なるほど、うん、
だから働いて稼ぐか、はい、お金が働いて稼ぐか、
はい、
どっちかしかないと。でも人間は、日本人特に労働はもう性善説の上で成り立ってるけど、明日もし僕だったら明日声出なくなったら 99% の仕事がなくなるんですよ。
あ、確かに。
そうなってきた時に、でも生活をしていかなきゃいけないわけじゃないですか。
そうですね、
でも労働が潰れちゃうと、あとお金稼ぎ投資しかないじゃないですか。でもこれやり始めてないといきなりじゃ難しいじゃないですか、
はい、
そうですね、
だから労働が元気なうちに万が一何かあった時のためのこの投資っていう保険でお金が稼いでくれるものを作っておけば、万が一労働ができなくなっても生活基盤が揺るがないっていう話を聞いて、
はい、
確かになと思って。
そうですね、
労働は一生じゃないぞと、
はい、
野球選手もクビになるわけですから ね年齢来たらですよ、はい、でそういうのと、まあ、文句も言いたいもあって、あ、じゃあちょっと試しにやってみようかなと思ったのがきっかけです。
あ、そうだったんですね。それで言うと、あの投資にやっぱりネガティブなイメージ持ってる方、本当にたくさんいると思うんですけど、うんうん、なんで持ってしまうんですかね。
これはもう日本人の特有のアイデンティティが邪魔してると思うんですよ。それ何かっていうと、はい、現状維持を好むっていう。
あ、
政治でも何でもそうなんですよ、
はい、
現状維持好むんですよ日本人って。
確かに。
だからマイナスにならなきゃいいと、プラスにならなくてもっていうのが投資への一歩を重くしてるんやと思うんですよ、
はい、それでいうと佐々木さんの中でネガティブなイメージがこう覆ったタイミング、うんうん、何かあったんですか。
まあ、僕はもう投資はゲームやと思ってるんで、
はい、
ゲームはゲームオーバーになることもあるじゃないですか。
ありますね。
別に大したことじゃないですよね。で、あとは別に余剰金の余ってるお金でやってるんで、はい、ゼロになってもいいと、
はい、
っていう気持ちで、あとは勉強やと、投資もやってみないと勉強にならないと、ひょっとしたら何かの仕事につながるかも分からへんとっていうところでやり始めたんで、リスク失敗の恐怖心がないんですよ、まあ、別にそれはそれでみたいな。
ああ、そうなんですね、
はい、
だからこそもうネガティブなイメージは今もう全然なく、
いや、まあ、だって僕マイナスになったことがないんですよ。
あ、
ずっとうなぎ登りみたいな
右肩にもう、は
い、こんなんすげえ、こう失敗する人いんのかなって思ってんですよ
じゃあ、笑うことしかできない。
いや本当に、まあ、僕タイミングも良かったんですけどね、はい、2019年にやりだしたんで、コロナ前から
そうですね、直前ですね、はい、
前から言ってたら、
はい、ウィーイって。でもスタートの時国内の個別銘柄からってなったら、はい、ま、コロナの時はぐっと一旦は下がったんですか。
一旦は下がったんですけど、最終的には利益出たんで、もうそこで利確して、あ、で利益だけ取って、だから一番最初早かったんですよ、
はい、
で利益取ってさすがやっぱり米株ですよっていう話になって、いいねいいね、
ささやきが来たわけですね、
うん、おいいねってやって、はい、で、まあ、僕のモットーは僕が使用してる身近なものを買うっていう、
あ、
だから知らない会社とか、接したことない日常の僕の生活にない会社とか行かないんですよ。
そうなんです、はい、知ってるところで探していく、
はい、だからあの米株も最初アマゾン行ったんですよ、
はい、
やっぱ日常じゃないですか。
そうですね、
買い物もするし、いろんなところもあるしってなった時に、はい、日常だから買いやすかったんで行ったんですよ。そしたらコロナでビーって行って、
なるほど、もう彼方へ行ったわけですね、はい、上にぐんぐんぐんぐん、
はい、で次は YouTube やってるんで、
はい、
Google アルファベット行ったんですよ、
はい、
ちょっと下がってたんで、
はい、
そしたらまたビーって上が
もう羨ましい、
羨ましいですよね。
直角みたいなのが出てたし、
あ、そうですか、もうグッと上がったタイミングだったんですね、はい、
でそれでまた話になって、はい、やっぱりその僕そんなにすぐ売ったり買ったりできるほど連絡つかないんで、
あ、お忙しいから、はい、そうですよね、
だからゆっくり長くできる投資信託の商品がいいんじゃないですかってなって、あ、それいいね、もうなんか、
はいはい、
そんな電話毎回かけられてきても困るんですよ、こっちも仕事してるから。だからそれいいねってなって今はその投資信託やってます。
なるほど、そういった変遷があったわけですね、
はい、はい、
そ
うですね、まあ、あの資産作り取り組むようになって今思うこととして、多分まだまだリスナーの方々は運用に始められなくてっていうふうにとどまってる方々もいらっしゃるとは思うので、まあ、そんな方々に伝えたいことなどがあれば教えていただけますか。
いや、労働は無限じゃないっていう、
はい、
やっぱそのためにやっぱ投資もちょっとずつでもやってた方が絶対自分の身を助けるとこ来ると思うんで、はい、うん、まあ、ちょっとでも勉強するのはありかなと僕は思いますね。
はい、ありがとうございます。ということで今日のゲストは元プロ野球選手で野球解説者の里崎智也さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産、この番組は楽天証券がお送りしました。日本放送楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産。
皆様には資産運用において信頼できるアドバイザーはいますか。大変複雑でかつ専門的知識を必要とする金融商品をどのように運用していけばよいのか、ご自身のライフステージに沿った適切な資産運用ができているのか不安といったお客様の声を非常に多くいただきます。多くの悩みを伺う中で最大の課題は身近に適切な相談相手がいないことだと当社は考えています。そのようなお悩みの解決手段として楽天証券は IFA サービスをご用意しています。 IFA とは公正中立な立場から皆様に資産運用のアドバイスを行うプロフェッショナルです。ネット証券である楽天証券と提携するアドバイザーが直接皆様のお悩みをお伺いし、家計の見直しから資産承継までお客様のニーズや将来計画に沿ったさまざまなアドバイスを行います。アドバイザーは特定の金融機関から独立した立場で真摯にお客様と向き合い、大切な資産を一緒に増やしていくことを常に考えています。さらに全国各地域に根ざしたアドバイザーはお客様やそのご家族と長期的なお付き合いをしながら皆様に寄り添って活動しています。楽天証券はネット証券として多くの金融商品やサービスを取り揃え、便利に低コストで金融商品を運用いただけるプラットフォームを提供しています。今後はさらに皆様のニーズや課題に踏み込み、最適な解決策を提供していくことは大切だと考えています。その中でも IFA サービスは皆様の資産作りをお手伝いするために重要なサービスです。 これからも楽天証券はこの IFA サービスを通じてお客様と共に資産作りに取り組んでまいります。
日本放送楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産。
さて今回もエンディングの時間となりました。今日は里崎さんに来ていただいて、資産運用もそうですけれども、どうやってねこう働いて稼いで1億円プレイヤーになったかっていう話もねありましたよね、
はい、いかにお金に働いてもらうのかって、はい、これ本当大切な考え方だなと思うので、皆様もこういった意味を込めて投資っていうのを始めていただければなというふうに思いました、
は
い、
そうですね。楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産シーズン2では、毎回資産作りにまつわるあれこれを一緒に楽しく学んでいきます。最新エピソードは毎週金曜日午後5時更新です。資産作りのお悩みや質問、お金川柳は ifa@1242.com ifa@1242.com こちらからお待ちしております。ということでお別れの前に今日のお金川柳です、はい、リスナーの皆さんからたくさんお送りいただいています。ありがとうございます、
はい、たくさんありがとうございます。
それではいただいた中から今日の一句を平田さん読み上げお願いします。
はい。初心者よ、投資信託放置だけ。
はい、投資信託放置して置くのが一番、はい、なんかこう取り組みやすいのかなって思いましたけどね、
は
い、
株だとね動きが大きくなってしまうので、まあ、一喜一憂するっていう部分あるので、はい、まあ、投資信託でまずは放置して長い目で見ていきましょうってことですよね。
そうですね。里崎さんもなんかこう強いマインドを、ね、持っているっていうのも、ね、今日ねお話聞いて分かりましたので ね、 ね、私たちも強い気持ちでちょっとね、はい、投資に取り組んでいけたらと思います、ね、ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。番組では皆様からのお金川柳大募集中です。番組で紹介された方全員に楽天ギフトカード3000円分をプレゼント。たくさんのご応募お待ちしております。
はい、そしてラジオネームと本名住所ですね、ギフトカードをお送りしますので、あとは電話番号もぜひ記載してください。楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産シーズン2、次回も引き続き元プロ野球選手で野球解説者の里崎智也さんをお迎えしまして、資産作りの経験と極意について伺っていきます。
はい、
次回もねどんなお話聞けるのか楽しみですね。それではお相手は半澤美穂と
楽天証券 IFA 事業部の平田理沙でした。
ありがとうございました。